今朝の説教は西川口教会の金田作子牧師です。説教題は御父と御子との交わりです。
キリストの恵みと平和が皆様方にますます豊かにありますように祝福をお告げします。今日は地区の交わりとして講談交換礼拝が実施されて、越谷教会の礼拝に使わされました。心から感謝しています。この地で神を仰ぎ人参仕えておられる越谷教会の方々とお出会いできて本当に嬉しく思っております。また石橋先生が西川口教会の礼拝の説教をしてくださることも私は聞けなくてとても残念なのですが、嬉しくこの出会いを喜んでいます。少し自分のこと、また西川口教会のことを語ることをどうかお許しください。週報に私の紹介が掲載されておりますが、これは棚橋先生の方に私がお伝えしたプロフィールですけれども、私は西川口教会の教会学校に通って、そしてそこで中学3年生の時に洗礼を受けてそのまま教会員になりました。そして学生の時には教会学校の奉仕をしまして、また20代の終わり頃には役員の奉仕もして、教会の一員として生きていました。20代の頃は自分の人生をどう生きるかといういろいろな問いを自問自答しながら、お勤めを会社勤めをしておりましたが、私の母の急逝ということをきっかけにして自分の人生を神様に用いていただきたいという思いに導かれまして、献身に踏み出しました。でここに書いてありますように、 C コースという進学校に行かないで直接日本キリスト教団の方に受験していくという道で教団のまず補教師になりまして、そして自分の教会、所属教会である西川口教会に招聘していただきまして、2000年の春から担任教師として奉仕を始めました。それでこの2002年に主任担任というのはちょっとミスプリントで、暗示を受けたのが2002年なんです。その時に関東教区議長が石橋秀夫先生で、先生に手を置いていただきました。そしたら先生の議長としてパシパシパシッとこう力強い筆で書いた聖書を使って良い記念になっております。で主任担任教師になりましたのは2004年度で、今に至っております。まだまだ10年経ってもまだまだという思いがいたしますが、神様の働きを喜んでしていること、幸いなことだと思います。教会は人の集まりですから、思いがけないことや思いを出ないことは多々ありますけれども、私の心は本当に神様のを喜んで伝道しているというふうに、どうですかって言われたらそうお伝えできる、心から本当に喜んで伝道してますとお伝えできることを幸いだなと思っています。 で教会西川口教会ですけれども、西川口教会は1950年に創立された教会です。で今は西川口の地にありますが、最初は川口駅の方で栄町というところで初代の横山義成先生、もしかしたらご存知の方あるかもしれませんが、開拓伝道浦和別所教会の方から使わされて開拓伝道された教会です。そして昭和39年1964年に今の街道を建てまして、西川口の地に移りまして宣教活動をしております。ですから2010年が創立60年で、星ヶ谷教会の半分にもいかない、歴史の半分にもいかない、まだまだ学ぶところが必要な教会ではありますが、川口の地で喜んで伝道している教会で、昨年ですね、60年を記念して10年の記録誌という書物、教会の記念の本を発行できたところですけども、一生懸命伝道している西川口教会です。で私はその中で、西川口教会しか知らないというちょっと狭い人間ではありますけれども、与えられたところで喜んで精一杯お仕えしたいと思って励んでおります。そして西川口教会の2012年の御言葉として掲げましたのが、このヨハネの手紙1の3節の私たちの交わりは御父と御子イエスキリストとの交わりですと、この言葉を2012年の御言葉として掲げました。ですから今日はその分かち合いに近いような説教になってしまうんですけども、私たちの交わりは御父と御子イエスキリストとの交わりです。教会はどこに立つか、そのことをもう一度分かっているつもりでも、もう一度心新たに受け取りたいと、願い導かれてきました。私たちの交わり、教会の交わりは何よりも御父と御子イエスキリストとの交わりです。そして御父と御子イエスキリストは初めから おいででした、初めからあった、そして常に共にある交わり、その父とキリストとの交わりの中に私たちは招き入れられる、神の子とされて招かれて、そこに自分の居場所を与えられたお互いであるということを受け取っていきたいと願っているんです。でこの交わりと新共同訳で訳されている言葉はギリシア語ではコイノニア、コイノニアというカタカナは聞きになったことがあると思います。この言葉のもともとの意味は、物質的なもの、また精神的なものを他の人と共有するという意味があります。ですから日本語で交わり、教会で交わりと聞くと、ともするとお付き合いをしていることかと思いやすいんですけれども、もともとのその言葉が持っている意味は共有する、共に持つという、そういう言葉の意味があります。そして私たち教会の交わりが何を共有するか、それが肝心ですよね。御父と御子イエスキリストとの交わりに招き入れられている私たちは神の命を、命の言葉を共有するために招かれた、 それ喜んで父とキリストはその命に命の言葉に永遠の命預からせようと迎え入れてくださるお方である。そこに私たち教会の交わりが目指しているんだということですね。それで参考にしました箇所にこういうことが書いてありました。その交わりという言葉の意味ですが、さらにこう続けて書いてあったんです。そのコイノニアという言葉は共有するということなんですけども、与える側、与えようとする、共有しようとする側の行為が受け取る側の積極的な協力があって完成するものだ、そういうことを言っているんだということなんです。ですから神が与えようとしてもう惜しみなく差し出している命、永遠の命、そしてその言葉を伝える命の言葉を差し出して、そして交わりが成り立つためには私たち受け取る一人一人が喜んで積極的にいただきますと言って受け取る、その受け取る側の積極的な協力があって成り立つなるんだという、そういう内容なんです。交わりというのはそういう生き生きとしたものが行き交う、そして何よりもその神から与えられる命、永遠の命、そして私たちをその永遠の命に招き入れる神の言葉が行き交う。神は喜んで語られる、私たちは喜んで聞き受け入れる、そこに御父と御子イエス・キリストの交わり、教会の交わりが成り立つんだ。そのようにヨハネの手紙1は喜んでまた書いてくれているということですね。この手紙を書いた人は、使徒ヨハネであると長い間考えられていて、今の聖書学では、そういうヨハネの神学を受け継いだ信仰共同体の中の人が、もう今は名前は特定できない著者があるというふうに考えられているそうですけれども、その書いている人自身が喜んでその交わりに生きて、その交わりに入ろう、生きようと招いている、その熱い思いが伝わってまいります。一節を読みします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、私たちは聞いたんだ、聞いたんだということです。目で見た、目撃したんだ、よく見て手で触れたんだ。初めからあった、永遠の昔から、人の歴史が宇宙が始まる前から終わりだったの。それが命の言葉が、私たちは命の言葉を聞いた、見た、触れた、この命が現れたんだと喜んで目撃した体験したことを今表している書いているわけです。この命の言葉が御父と共におられた、その言葉が私たちに現れた、来てくださった、そしてその永遠の命そのものであられるお方、イエス・キリストですが、その方を見た、そして今あなた方に私たちは伝える、明かしし伝えます。そのように最初の弟子とされた人々、地上の生涯を歩まれたナザレのイエスにお会いした方々、弟子たちの目撃の驚き、喜んでいる証言が最初に語り出されているわけです。そしてまたそれは同時によみがえりのキリストを 聞いて、キリストに聞いて、目で見て、そして触れたということも示しています。でこの箇所はクリスマスの頃に説教で取り上げられる礼拝のテキストとして取り上げられることが多いそうなんですけども、それはこの命が現れた、この歴史に到来したという降誕の出来事に関連づけて用いられるということで、それは一つそう当然だろうと思います。でもそれだけではないんではないかと、20世紀の偉大な神学者説教者であるカール・バロトという人が言ったというそうなんですね。これは復活の頃にもまた説かれるべき、読まれるべきテキストではないかと。つまり弟子たちが、最初の弟子たちが驚いて証言せざるを得なかったのは、よみがえりのキリスト、死に打ち勝って、そしてもう一度弟子たちに現れてくださって、もう一度私を愛するか、私に従うかと招いて立たせてくださったよみがえりのキリストを見たんだ、聞いたんだ、触れたんだ、そういう喜びの証言ではないか。そうであるならば、もちろん降誕の時期に読んでも開かれても良い御言葉ですが、復活のを祝うその季節にこそまた開かれるべきではないかと、そういう提起があったそうです。それもまた当然だと思われます。本当に本当にこの命が現れてくださった、それはもう一方的な神の大きな恵みです。神の恵みの光の中で私たち人間は罪にとらわれ、死にとらわれ、神なくしては望みがないということが本当に分からせていただいて、その私たち人間の現実のただ中に永遠の命の言葉は現れてくださった。しかも見ることができ、触れることができ、聞くことができる誠の人として神であられる方がおいでくださった。その方が血を流し命を捧げてくださって息を引き取られましたが、3日目の朝に罪と死に打ち勝って、また再び弟子たちの間に、ご自分が集められた者たちの間に現れてくださった。本当に一方的なキリストの、そしてキリストを使わされた神の大きな恵みを目撃して、そしてただ見ただけではなくても大きな恵みの中に入れられた自分たちを知った時に、これを明かせずにはおれない、伝えずにはおれない。私たちが見、3節、また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。この交わりに入ってください。私たちとの交わりを持つようになるために、私たちは証言します、伝えます。それは私たちがですね、この手紙を書いた弟子たちが御父と御子イエス・キリストとの交わりにも生かされている自分を見つけた、そしてその交わりは誰にでも開かれているんだ、そのことを切に願って喜んでこの手紙が書き出されている。この本当に熱い著者の信仰を感じることができます。教会に宛てられた手紙ですね。これは私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。 そしてこの交わりが目指しているのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。喜びが満ち溢れるようになるためこのことを書きます、書いていますと語られています、書かれています。私が先ほど自分のことを少し話しましたけど、今なお課題に思っていることがあるんですね。私は西川口教会の教会員として生きて、奉仕して、教会学校の奉仕して、役員も奉仕してというと、比較的教会の奉仕に仕えてきた信徒と言えると思うんですけれども、今私が困っていて課題なのは、それでもその私が担任教師になって、そしてまた主任担任教師になってといろいろ責任を負ってその立場で使えることになった時に、その主任担任教師になって気づいたことというか、その信徒時代に分からなかったことがいっぱいあるわけなんですね。で、困っているのは私が牧師になって気づいたことなんですが、そういうことを信徒の人に気づいてほしいということなんですね。自分にできないことを知ってほしいというとても難しいことなんですが、しかし教会を形成するために、そうは言っても私の兄弟姉妹は私より優れてますから絶対分かってくれるはずだと思ってお伝えしますけれども、でも自分自身が分からなかったことを分かってほしいということがとても難しく、また同時に自分自身が本当に謙遜にであり続けることが必要だし、そのための体験だったと思っていますが、そしてまた教会は人と人との集まり、しかも罪人の集まりでありますから、こういう根源的な交わりの姿がここに書かれておりますが、私たちの罪過ちにの誘惑に負けますと一緒にいたくないと、共に生きることが難しいと思いそうになる出来事が多々起こります。で、私たちの悲しい人間の罪引きずっているのは、どうしても違いを見つけることにはたやすい自分だということを思います。そう言いながら自分で自分を防衛してしまう、そして無意識のうちにも壁を作ってしまう。ようやくこっちの壁は御言葉で壊していただいたと思ったら、こっちで壁を気づいている私の中のまだ人間の愚かさというものを感じます。でもそういう弱さを持っている、共に生きることが難しくなりそうになるということも、また御言葉によって知らされる、照らされる。そしてやはりそれを神の前に悔い改め許しをいただいて、その壁をまた主イエスキリストは壊してくださったんだということ、そして一人一人がこの原点に立つように御言葉を解き明かすということですね。永遠の課題だと思いますけども、命の言葉ですよね。で、ここで本当に越谷教会の方の祈りにとても励まされましたけれども、本当にこの人間が語る、この説教団で語る言葉が神の言葉、命の言葉になるんだということは本当に恐るべきこと、奇跡ですよね。そして交わりが成り立つというのは、受け取る側が積極的に受け取ってなるんだと、さっきコイノーニアという言葉をお伝えしましたけども、本当に人の言葉が神の言葉として聞かれ、語られ聞かれるということは、神の恵みなくしては成し得ない。そして私自身もそのことに努力はしますけれども、本当に謙遜に、そして御言葉の真理そのものを届けられるようにと、そういう大きな2つの課題を持って伝道牧会しています。 でもそれもまた神様が乗り越えさせてくださる、主が乗り越えさせてくださる。それは何によってかというと、やはり命の言葉によって、そしてその言葉に導かれて、私たちはいつもどこにいるのかということを絶えず見出すことによって、私たちは御父と御子イエスキリストとの交わりのただ中に迎えられて、神の子とされたお互いなんだ。その時にここに教会の交わりがもうある、生まれているということ。そしてまだな、私たちはこの地上の生涯の中に、制約の中に生きています。この地域に生きる、私たちは川口に生きる、日本という国に生きる、そういうそれぞれが持ち場立場を持っている中でも、私たちがどこにいるか、主にある普遍的な、その根源的なものはどこに、地域的にどこにいても揺るがない、変わらないわけですね。私たちは御父と御子イエスキリストとの交わりの中に居場所をもう与えられている。そしてそこでこそ共に生きることができ、またその交わりを広げる、広げさせていただく、招き入れる言葉を告げることができるわけです。そこにこそ私たちの喜びが、神から与えられる喜びが満ち溢れている。そして神は御子と父と御子はその喜びに預からせようと自らを捧げてくださったお方であるということを本当に嬉しく思います。この交わりに、まだこの礼拝には集っておられても、もしまだ洗礼を受けておられないでいる方がこの場におありでしたら、ぜひこの父と御子の交わりの中に、コイノーニアの中に入ってください。神からの喜びの中にどうぞ生きてください。で、私たちはまたそれぞれの持ち場立場に戻りますけれども、この命の言葉に養われ、永遠の命を霊の目で仰ぎながら、主が再び来られる時まで、また私たちの地上の生涯が終わるまで、この喜びの交わりに身を置き続け、そしてこの喜びを伝えたいと願っております。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたの交わりの中に、あなたご自身が私たちのために場所を備えてくださいました。私たちは御父とキリストとの交わりの中に身を置くことを許され、そしてこの地上の教会の歩みをさせていただくようにされました。この大きな恵みの中に置かれている自分を常に新しく見出し、またそこに置かれている教会を常に新しく見出し、神の子とされたお互いを受け入れ合い、共に歩むことができますように。そしてこの群れに多くの方々を招き入れることができますように、私たちをどうぞ用いてください。どうぞこの地に建てられました越谷教会を、あなたの御体をますます祝福してくださり、あなたからの喜びに満ち溢れさせてください。命の言葉で、永遠の命の言葉でお養いください。あなたの栄光を映す教会として支えてくださいますように切に願います。どうぞ今日お見えになれなかった方々の上にも豊かな恵みをお与えください。またこの週の歩みをあなたと共に歩みゆくことができますように御支えください。 尊い主イエスキリストのお名前によって感謝し祈り願います。アーメン。